ということでね、はい、こんなことばっかり言い続けてきましたけども、うん、今年最後の放送ですね。
ついにね、12月30日ですから
ね。もうお休みですか？
そうですね、昨日からお休みに入っております。
あ、僕は今日が今年最後の出勤と、うん、
はい、
若井孟さんも今日から年末年始休暇に。
あ、そうです
か。1月3日まではお休みをいただいておりますが、
うん、はい、
今年もいろいろあったんですけど、やっぱ思い出すのはね、あんま良くなかったことが多くて、
あれ、う
ん、まあ、先週ちょっと前役でトラブルもあったって言いましたけどね、はいはい、うん、この前ね、やっぱりスコーンと、田辺にね、
はい、
鹿島高校ってあるんですよ、
はい、
昔の田辺商業ですね、松原明さんの母校ですけど、で、結構ね、その先生が連絡くれるんですよ、
はい、
いついつこんなことあるんで取材来てください、うんうんうん、ありがたいじゃないですか。
ありがたいですね。
学校って僕らね、やっぱり敷居が高いんですよ、うんうんうん、高校生の番組やってますけど、うん、結局学校の先生って基本昼間は授業中やから、
そうですよね、
いつでも電話したら行ったわけじゃないから、だいたいこの昼休みの時間とか、はい、放課後の時間もそこしか電話できへんし、うん、で、まあ、いつでもフラッと行っていい場所でもないから、
うんうん、
必ずアポも絶対取らなあかん。
そうですね、なんかありませんか、うん、って言いながら行く場所ではないです
も
んね。
ないしで、うんうん、ちょっと来ましたんでっていうとこでもない、
はい、
だからまあ、苦労してるんですけど、うんうん、でそんなとこでありがたく向こうからいついつこんな取材あるんで、
はい、
ぜひ取材来てくださいって、うんうん、その先生はいつも言ってくれんのよ、
はい、
ありがたいな、もうこれでわいらまた一周ネタ決まったわと思って、うんうん、ラジオ聞きながらね、
はい、
田辺ですわ、うん、だから朝一でなんか取材収録やってさあ行こうと思ってね、はい、1時過ぎに行ったらいいみたいな感じだったんで、
はい、
行って、
うん、
いや着いた着いた、その前にラジオ聞いてちょうどね、単独放送、
はい、
松原明さんのね、
うん、
感謝感激明です、
はい、
やったっけ、ちゃうわ、エニコイラジオ昼一番聞きながら、
うん、
行って、でなんか言ってんですよ、鹿島高校キヨちゃん昨日行ってたなとか言って、
はいはい、
昨日ラジオかも、あ、昨日も行ってたんやと思って、うん、あ、じゃあ昨日は田辺の単独で、
うんうん、
今日は僕が撮ってワイライ流すんやと思ってね、
うん、
あ、昨日行ってたなとか言って、そうな、なんか受け答えもはっきりし、あ、そうな、受け答えはっきりしてんねやと思って、うんうんうん、もう何の疑問もね、
はい、
そうなんや、田辺支局やっぱりな、細かくラジオか行ってるんで、うん、もう授業中のそんな時間にラジオかなんか行って、行けんねん、まあ、佐野先生やっぱりなマスコミ対応慣れてはるからな、
はいはい、
そうなんやと思いながら、うん、田辺支局の前通り抜けて、
はい、
もう田辺支局からも近いですよ。
あ、そうなんですね、
鹿島高校って5分ぐらいですわ、はい、
うん、
海辺のね、
はい、
田辺市森にあるんですけどね、うん、着いて、で、事務室に声かけたんですけども、
はい、
僕はもう授業中って分かってたから、
うん、
授業中なんですけども今日取材のお願いしてますんで、はい、みたいな感じでちょっとなんか変な空気になってて、
うんうんうん、
あれと思ったら向こうから先生走ってきて、
はい、
林さん昨日って、
え、嘘、
昨日取材、昨日あれ、いつもメッセンジャーでやり取りしてるんだけど、はい、メッセンジャーパッて見せてくれて、これ昨日って水曜日って書いてます、うわ、あー、昨日、あー、そうですよね、僕も僕だけ喋りましょうかって、
はいはいはい、
その生徒はもう授業中で出られへんから、
はいはいはい、
僕だけ喋りましょうかって言ってくれたんやけど、そんなわけにいけんやん。いやーもういいです、すいません、まあもうまた来ますって、もうすごすご逃げ帰って
田辺まで行ったのに、
現地滞在3分、
うわ
ー、多分事務所の人もあの人何してんやろと思ったやろね
なんで今日来たんやろ、
授業やってる中来て、
はい、
すごすご帰っていく、
うんうんうん、
もうショックすぎて帰りますの紙書き忘れたもんだって事務所行ったらさ何時何分会社名書くやん、
はいはい、
入管退出、
うん、
もう俺帰り書けへんかったもん、もうショックすぎて
実質滞在3分ですもんね、
うん、3分でもそのままブーンってもう帰りましたよ、こんなショックなことはなかって、
はい、
でただショックなだけやったらいいねんけどさ、それ木曜日に撮って、うん、土曜日に放送するつもりやったんですよ、
はいはいはいはい、
だから木金土でね、うん、もうないんですよ今週土曜日番組何やんねんと
ねえ、
まあそんな綱渡りで仕事すんないって話もあるんやけどそんなもんです、大きなテレビ局やったらね、例えば、10人十色やったら
はい、
ね、MBS でやってま す,
そうです、ね、
あれだったらどうですか、何ヶ月ぐらい前から撮ってるんですかね、
結構ね、なんか2ヶ月3ヶ月前から撮ってるっていう話は聞いたことありますけれども ね
でしょ、僕らの番組で3ヶ月後にオンエアする番組の取材に行くことなんかないから
ね、え、そうですよね、
若い放送の全番組でないです、はい、せいぜい1ヶ月前、
うん、
だからテレビ局とかの感覚と僕らラジオ屋さんの感覚は違うんですよ、
そうですね、
僕らはもう自転車操業です、常に京都って明日放送
そうです、ね、
下手したら我らなんか要は朝一で取材ってそれ放送みたいな
それをできるんやからすごいです、ね、
いややりたくないけどそれしか回らんのですよ
はい、はい、
もう僕頭の中真っ白よ、
うん、
どうしようと思って、
ね、はい、
何も思い浮かばない、
うん、
で一個ね、ある学校が、
はい、
その翌週にイベントするっていう情報は掴んでて、
うんうんうん、
あ、ここに連絡しようかなと思ってその学校のインスタ見たら、はい、うん、この後テレビ和歌山に出演です境内に行っとるやないかと思って今電話しても絶対誰も出えへんやんか、
そうですね、
最悪の展開や、
うわ、 だからあのインスタグラムのストーリーズが生まれたわけ
ですね。僕インスタグラムっていうものを初めてもう何年なのか何年にもなりますし、はい、あのワイラという番組のインスタもアカウントも引き継いでもう6年ぐらい、はい、6年になるんですけど、うん、初めてストーリーっていうか、いまだにストーリーズかストーリーが分からへんの。
ストーリーズやと思います。
いやけどみんなストーリーって言ってない、
そうですね、
誰もずっと言ってない
ね、うん、そうですね、
うん、だから恥ずかしいんやけど初めて僕はインスタのストーリーに、うん、
はい、
文字を載せました、はい、もうこれはストーリーに載せるしかないと思って
あんな悲痛な叫びをね初めて見ましたけれども、
でそしたらリアクションあってね、
はい、
16日放送しましたけど、うん、串本小座高校のね、
はい、
CGS 部ってあるんですよ、うん、でそれどうですかっていう問い合わせがあったのと、うんうん、あと箕島高校の、
はい、
SDGs のね取り組みやってるちょうど発表会が16日になるんで、
はい、
っていう話で、それがそのさっき言ってたそのテレバカ出れた
はいはい、はい、
向こうから連絡があったんよ
おすごいですね。もう
タス声で2週分決まったわけ、はいはいはい、先々でその週はその週で上富田のね、
うん、
あの中学校で上中フェスって言ってね、
はい、
中学校が初めてあの PTA とか生徒が一緒になってあのイベントするっていうのが、はい、これも和歌山放送おなじみの音響屋さんね、
うんうん、
アートホープソリューションズこと、
はい、
AHS、
うん、
出口社長から、
社長から
そのインスタストーリー見て、
はい、
反応があったわけ、
うんうん、
こんなありがたいことはないですねでやっぱりもっとこれこの何人に情報を求めた方がいいんかなと思
ってそうそうですね。
でもかっこ悪い言用番組とかでさ、要はあんねん、お便り募集、
はいはいはい、
ね、リクエスト募集、
うんうん、
そんなけえへんけえへん皆さんね、あのラジオのリクエストとかね、お便りってね、はい、そんな来ませんよ、うん、来ると思うでしょ、来ません。
やっぱ人気番組になればなるほどやっぱりいっぱい来るんじゃないんですか。
人気番組になれば来ますよ、
はいはいはい、
人気番組が世の中に何個あるっちゅうんですか一体
確かにね、
後の番組はそこそこ番組です
そんな断言していいんですか。
あかんかな今回そうやってね、あの SOS を出したことで3件反応があって、
うんうん、
それでもう12月ポンポンポンって3週埋まったんですよ。
すごいですね。
まあこれで出尽くした感はあるんですけどでももうちょっとね、このストーリーを活用して、
はい、
なんかな、写真載せたり
そうですね
した方がええんかなっていう気はしましたね、うん
うんうん、やっぱりそうですよね、みんながストーリー見てるんやったらね、そこでやっぱり写真とかもちょっと上げながらね、
そうそうそう、
やった方がね、あのみんな見てくれるから
ね、
番組への食いつきも良くなるんかなとは思いますけれども、
ね、まあ、今年本当にいろんなことあったんですけども、
はい、
まあ、大変なこととちょっと良かったことが、うん、これが2つあったかなということで、
はい、
声も枯れてきたところで参りましょう。せーの、
らしくあれ。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
それでは参りましょう。マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい、マイクで直撃、教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
ということで、先週はね、乃木坂ニュース総集編でしたけど、
はい、
今週はいかどうなんですか。
ちょっと今週もね、ちょっと振り返り的な感じでね、
えらい仕込んでて、えらい、
もう12月ということで、もう 肩にはまった男なので、
いや、
ちゃんと振り返っていこうかなと。
いや、いや、俺も肩にはまりたいわ俺も振り返りたいわ
思っておりますが、ちょっとね、乃木坂の話先週まとめてやったんで、ちょっとそれ以外にね、
う
ん、あのどんなことあったかなって振り返ってみたんですけれども、
はいはい、
これもちょっとね、先週に引き続きトップ3で
い
こうかなと思っております。
お願いします。
第3位、
お
31歳、
31歳になりました。
5月に31歳になったんですけれども、
はいはいはい、
なんと言いますか、30を超えて、なかなか体にガタというか、
なんか調子悪そうよね、
が来ておりまして、
うん、
まあ、私も実は1月にコロナになりまして。
あ、そうやったっけ。
コロナからスタートしたんですけれども、
一緒やね、う
ん、で2月にヘルニアになって、
あら
で結構その腰痛引っ張りまして、
あ、
で10月には駅でダッシュしようと思ったらふくらはぎ肉離れ、
あ、動かれへんなったって言ってたね、
うん、で今月はですね、今月初めからずっと朝起きた時に溝落ちのあたりが痛いなと思って、
お、
人生初の胃カメラを飲むと、あ、これ胃潰瘍できてますね、
と
言われまして。
胃潰瘍、
胃潰瘍、
そんなストレス溜まってんの
なんかね、あれほんまにほんまにちょっと一時期しんどい時期があったんですよ
ほんまごめんな、気づいてあげられなくてこんな毎月おうてんのにあ、この子脳天気に会社で機嫌よ仕事してんねやと思って、
ちょっとね、いろいろあってね、仕事がしんどい時期がありまして、てきめんですよね、ほんまにそのタイミングで。
いや、なやっぱ僕なんか多分全然しんどくないんやわ、大変や大変や、一回一回よ、なんかなったことないもん。
だほんまにね、1週間ぐらいその痛み続いてて、ほんまに朝その痛みで目が覚めるっていうのが続いてます。
マジで。
で人生初の胃カメラ。
それ何、胃カメラ飲もうと思って行ったわ、胃腸科に行ったわけ。
そうですそうです。
おかしいと思ったわけ。
そう、そのあの最初そのなんか筋肉痛かなって思ったんですよ。
腹筋痛いかな、お腹が痛いから、
そうそうそうそうかなって思ったような感じだったんですけども、ほんまにでも朝だけやし、もう
朝だけ痛いんや。
ほんで 毎朝朝だけ痛いっていうの
が続いてて、なんかおかしいよな。
そうで調べてみたら胃潰瘍かもしれへん
みたいな。それネットで胃潰瘍かもみたいな、あなたの症状その胃潰瘍かもみたいな変なページ出てきた
そうほんまにそ
のよくあるページ
そう。ほんで人生初の胃カメラ、寝てる間に終わったんですけれども。
ちょっと健康診断、人間ドックとかは、
人間ドック、あの健康診断はその35歳からうちカメラ、カメラというかバリウムとかせなあかんんですけど、まだそんなも全然やってなくて。
しまあそんな年1回やから、そんなあれやな、急に1回ようになったって発見できるわけないよな。
で、あの見たら
どうでした、初の胃カメラは。
いやほんま、
あ寝てる間か。
そう寝てる間、喉からやったんですけれども、うん、えずきやすいですかって聞かれて、うん、はい、えずきやすいです
っていう。そう、分かる、えずきやすい聞かれて、俺そんなん聞かれても自分がえずきやすいかえずきにくいかなんか考えたこともない。
その歯医者さんで、あのなんか口の中やってもらってる時にえずいたことありますかとかいう聞かれ方をして、
ないな。
僕あるなって。あ、朝も歯磨きしてる時に、
それは僕もありますあれなんなん、あれなんなんおっさんな、おっさんなっただけなの、なんなん。
おっさんは特にでもなるんですよね、あれね、なんかね、ね、それ僕も前からそうなんで、そう。
じゃあ僕もそうやわ。
そう。ほんで、あのなんか喉シュッシュってされて、ほんで鎮静剤みたいな注射で入れられたとこまでは覚えてるんですけど、
すぐ眠くなるらしいね。
もうほんまに一瞬で、ほんでふわってあのまばたきのつもりなんですけど、まばたきふってやって目開けたらもう違うベッドに寝てたんです。多分ちゃんと引き連れてあの歩いて移動したんやと思うんですけど、
ベッドのまま、ね、移動したんじゃなくて、うん、立って、
そう、なんかそのストレッチャーでそのシーツみたいな、はい、やってやるような感じでもなかったんで、多分立って歩いて行ったんやと思うんですけど、
全然覚えてない。寝てんねやろ、そんなんだって。
そう、だから記憶にないだけで、
そうか、記憶にないだけで立ってあの起きてくださいラジコさんって言って、うん、あ、わかりましたって言ってむくむく歩いたってこと。
そうやと思いますわ。
怖
っ。でカメラ見たら、うん、あのちっちゃいやつやったんですけども、うん、ちょっとえぐれてるような感じやって、今は胃薬生活を続けております。
よく言う胃に穴が開くってやつや。
そうそうそうそう、
胃に穴が開くほど会社でストレス抱えてたの、それ知らんかったよ酒飲みすぎちゃうの。
それもある、
あるわな、
あるけども、でもそれだけじゃ多分ならへんと。
そうよね、
うん、だからあの病院の先生にも、うん、最近油っぽいもんいっぱい食べたりとかしてませんか、
はい、
とかめっちゃ言われて、
はい、
うん、
食べてます
食べてます、うん、でも先生これストレスとかでもなるんですかって聞いて、もちろんね、それはストレスはやっぱりいろんな病気につながるからねって言われて、あ、じゃあストレスですねって先生に口答えしたんです
けど。なるほどね、
っていうようなこともあって、あ、なかなか体がにガタが来た1年間でございました。
すごい、それ3位なんや、1位じゃないんや、すごいな。
第2
位、
ジムに通い始めました。
ジムに通いまして、事務職の養成講座
じゃなくて、違う、フィットネスジム、
ね、これも重大ニュースですよね。
あのそうですね、あのこの間ちょっとちらっと話にはしたんですけれども、うん、まあ、ジム7月からかな、通い始めまして。
プライベートジムですか。
プライベートジムです。
すごいすごいな、おしゃれな人がタレアイドルが行くようなとこやなプライベートジム何時間も
置いといて、
うん、
僕、まあ、皆さんご存知の通り太ってるんですけれども。
知らんわみんな痩せてると思ってるよ、まあ、ぽっちゃりはしてるわな。
そう、結構、うん、ほんで、まあ特にお酒飲み出してからどんどんブクブクブクブク太ってまして、
はいはい、
いつかジムには行かなあかんなと思ってたんですけれども、うん、まあ、もともと運動は大嫌いな人間なんで、
あ、ね、放送部やしな、
行けてなかったんですけれども、うん、まあね、それこそ今年の初めから体にガタが来始めたというのもあって、
うん、一年発起したわけや。
一年発起してちょっと友達に紹介してもらいまして、
うん、
ジムに通い始めております。
うん、
僕行ってるジムは走ったりとかは特にしないんですよ。
何すんの、その僕逆に行ったことないから教えてほしい。
ウエイト系というか、あの バーベル持ち上げたりとか、うん、あのほんまに軽いやつですよ、
うんうんうん、
バーベルかあれ、うん、とか、あと、まあ、ちょっと腹筋したりとか、
うん、
そういう感じのやつをやってまして、
うん、
結構ね、その行く直前までは背中に肉ついてるなっていうのがすごく自分でも実感してて。
背中の肉自分で分かんの？
走ったりした時に背中が揺れてるんが分かったんです
ポヨンポヨンって。
そう、
まあ、俺走れへんからな。
走ったり、その階段ちょっと駆け下りたりとかした時も、あ、
たたたって行ったらポヨンポヨンって
してたんですけれども、それが結構通い始めてすぐになくなって、
うん、
で人からもたまにそのなんか痩せたみたいな感じで言ってもらえる。
そうなんですよ、意味は長きまして言
ってそっちのせいかもしれない、
うん、
ていうのもあって、結構効果は最初のうち出てたんですけれども、ちょっと絶賛リバウンド中なので。
そうですよ、この間ね実は忘年会ありまして、はい、ラジッコ、ヤタロウ、チェリー三者忘年会が、うん、はい、ありましたけども、結構みんなパクパク食べてましたよ。
結構ね、う
ん、あなたほんで二日酔いで来てましたもんね。
そうそうそう、二日酔い向かい酒してました、
ね、連日連夜の酒、しかも日本酒の豊富な店行ったんで、ついね普段あんまり飲まない日本酒をガバガバ飲んでしまいましてね、
楽しかったですね。
楽しかったですね。でもうラーメンも食べに行きましたね。
そうですね、
そしたらなんとそこにですね、ひやまつ自動車のひやまつさんもいてたという
まさかの、
まさかの一人でね沈んだ顔してラーメン食べてた。途中で気づいて、はい、みんなでワイワイと、
ワイワイと、楽しかったですね。
楽しかったですね。あの兄ちゃんのいるお店に行った後やって言ってました。
ああね、そう、やっぱそういう感じでしたね、なんかね、
やっぱり男たるもの、
そうですね、
一人でそういう女性がいるようなお店にも行くようにならなあかんのかなってふと思いましたね、
うん、大人の男って感じですね。
僕全く行かないですもんね、
食べてばっかりですからね。
食べてばっかり、
それもそれでいいと思
います。まあぜひね、体に気をつけて来年こそは、はい、はい、
そうですね、
いい体にしてください。
はい、
さあ
第1位、
おう、第1位、
福岡に行きまして、旅行に今年の6月行きまして、2泊3日。
すごい、2泊3日やで。
結構ね楽しかったなってちょっと振り返ってみても思います。
羨ましいよ。
めっちゃ食べてめっちゃ飲んで、
うん、
めっちゃ歩いたんですけれども、うん、結構なんか今回山登ったりとかもして、今年あんまりその近場に泊まろう会もあんまりできなかったんですよ。
そうやね、あんまり聞かなかったね。一昨年、去年は行ってましたけどね。
あの道穂がめっちゃ高いっていうのもありまして、
値段上がったもんね。
あ、なかなかちょっとね簡単に行けるような、まあ、今までも簡単には行けてなかった
んですけども。いやでもね、ここ最近のビジネスホテルの値上がり率はすごいよ、うん、どのホテルも。特に大阪周辺はものすごい、このホテルが、まあ、この話前もしたか、このホテルがこの値段っていうぐらい高い。和歌山でもそうやで、
ほんまにね、うん、ちょっと大きい風呂入ってでホテルで寝るだけって思うような感じではちょっと行かれへんなっていうのもあって、あなかなかそのね近場で泊まろう会もできてないので、なおさら
福岡
の旅行も楽しかったなと思います。与田ちゃんの地元にも行けたんで、やっぱり美味しいお肉もそこで食べれたんで、ね、もつ鍋も美味しかったですよ。
そうなんかな、羨ましいわな
っていうのもあったので、来年もねやっぱりいろいろと旅行も行きたいなと思っております。
ちょっとさっきニュース番外編で入ってなかったですけども、元カノと飯っていうのあったじゃないですか。第4位ですか元カノと飯。
第18位ぐらいです、
ね、18位。元カノと飯復権狙うも早々8時台の電車で帰る。あったじゃないですか。
ありましたね、その元カノも思いはね、男の人と同棲してるらしいんでね。もうね、
あかな、同棲か、
あかん、あかん。
こっちを負けじと同棲できるようにね、
うん、
うん、しましょうよ。うん、まず同棲に適した物件探しから始めました。今の部屋はなんか同棲に向いてないな。
そうです、ちょっと薄暗い
から、ね、薄暗い、なんかジメッとしてるから。
おしゃれなデザイナーズマンション
ですね。そう、岡山にそんなあんのかな。
分からんけど、
ちょっと賃貸住宅センターに聞きに行きましょう、
ね、行きましょう、
はい、じゃあ来年もね、
はい、
我々を沸かしてくれるような、
そうですね、
出来事が、まあ、体だけには本当気をつけて、
ほんまに、
はい、健康第一で、
はい、
お願いします。
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
取り合い、
取り合い、
ね、カレンダーね、
うん、
今年もいろんなカレンダー、
はい、
いただいて、
うん、
で各スタジオとかにこう貼っていくんですけど、
はい、
結構僕はねタイミングを見計らってるんですよ、
うん、
やっぱこだわりがあるんで、はい、このスタジオにはこのカレンダー、
うんうん、
しか貼りたくない、
うん、
だからもう僕はこの NHK テクノロジーズさんのね、はい、カレンダーをさんさんに貼りたくてうずうずしてるんですけど、うん、これはやっぱ技術に一番多くカレンダーが集まるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だから技術に声かけるんですけどまだ来てないみたいな、そういうその攻防戦があるんで、
はいはい、
誰かに取られたら嫌やなと、うん、あともう宮古通信っていう会社あるんですけどね、はい、あの機械関係の会社、
はい、
めっちゃでかいんですよカレンダーが。もう何やこれ、ちぐらいでかい、その、はい、そこに貼ってるファンファンさんのポスターよりでかい。
そうなんですか、めっちゃでかいですね。
それの 1.2 倍ぐらいあるようなカレンダー、宮古通信さん、はい、
うん、
でっかいんですよ。
それも1枚もんで、その年間の、
いやいやいや、毎月、
毎月の、
うん、
でかっ、
何の目的で作ってんねんってぐらいでかいカレンダー、
はい、
とか、
はい、
そのいろいろこだわりがあるんで、うん、1枚もんで言うと近畿労働金庫さんがまた持ってきてくれると思うんですけど、はい、これも僕当てにしてますし、はい、あとね、今回僕もそろそろ僕も大御所になってきたのか、レコード会社さんがカレンダーくれるようになってきて、
さすが音楽担当ディレクター。
いや、時間かかりました、16年かかりました。長年かかりましたね。
はい、
なってきて、演歌歌詞のカレンダーもまああるんですけど、はいはい、どこに貼ったらいいんかなとか、大御所すぎて貼りにくいみたいな、
ね。あ、なるほどね。
それカレンダーの争奪戦がもういよいよ年末なん で、
うん、そうですね、
僕は結構ねそういう様式美を大事にするんで、うんうん、もう今年の放送が終わったら、違う、まあ今年の収録とか終わったらカレンダーを貼り替えて、
はい、
次に備えてパリッとして年を越したいみたいな、うんうん、そういうのあるんですよ、
はい、
だから、まあ、今年もね、その辺ちょっと綺麗に今年の汚れ今年のうちに、
はい、
綺麗にして
そうですね、
やっていきたいなと思ってます、はい、確認しよう
確認しよう、
はい、
大事
大事もう放送も確認が一番大事ですけどね、うん、出張に行くときとかねちょっと遠出で取材行くときは、はい、あの高速道路とかも乗りますか取材本町で仕事で高速道路とかは
僕はあんまり仕事で乗ることはないです
かね、まあ、大体本町の企業銀行行って、うん、で紀伊国信金行って、うん、あとは
三菱 UFJ 銀行行って
三菱 UFJ もうその辺ね、うん、もう あそこで住むやんだからあの通りで住む
あの通り
ね、
和歌山のオールストリートで
ほんまですよね、うん和歌山の金融街、うん、オールストリート通ってもう会社に戻るわけでしょ
そうです
ね、だからまああんまりないかもしれませんあの僕は結構岩で行くときって、うん、高速道路に乗ったら早いじゃないですか
そうですね、
うん、だからちょっと乗りたいし、うん、
乗りたいですねで
有田行くときも、うん、さ下道でも行けるね、
はい、
高速乗りたいやん
乗りたい、
うん、乗った方が早いやん、うん、で和歌山はねケチな会社の割にはねその辺あんま言わないんですよね ETC カード、
はい、
3万やって制作に、うんそれあの入れて乗っても別にいいんですよ、はい、一応どこ行きますっていうのは書いて出すんですけど、うんうん、別にそんなんなんでおい岩で行くのにそんな乗ってんねんとか、はいはいはい、有田ぐらい下道で行けとか、はい、そういうのはあんまり言われない
いいですね、
タイムイズマネーが浸透してるんでしょうね、うんうん、で僕は取り忘れたらあかんと思うんで、
はい、
例えば和歌山インターで降りましたらすぐにもう僕カード抜くんですよ、
うんうんうん、
で胸ポケットに入れて、
はい、
であの会社に帰って、うんまあ、定位置に戻すっていう感じをしてるんですけどね、はいはい、あの忘れがちになってきて最近
抜くの？
そう胸ポケットに入れたまま
あ胸ポケットまでは入れるんですね
入れて、
うん、
そのまま家に帰って、うんうん、洗濯して
あら、まあ、
出てきたみたいな
あ、
ETC カードみたいなで翌日慌てて返すみたいな、ねはいはいはい、そういうことが結構あるんで ETC カードを家に持って帰らないように
そうです
ね
あと洗濯する前にポケットを確認するように
それやな、
うん、
すごい年末今年最後の裏和歌山放送ニュースほとんど何もないでしょあとね今年も失敗っていうね
今年も失敗
まあ、僕のもうこの仕事の失敗話って大体ワイラに感想点になるんですけど、まあ、いかにこの番組に僕が何ていうかな能力が追いついてないかって話なんやけど出てくれる高校生もね、
はい、
まあもっと僕が神経太かったら、うん、もう片っ端から高校に電話して、
うんうん、
先生にお願いみたいなこともせなあかんねやろうけど、うんはいまあ、僕奥ゆかしいからさ
奥ゆかしい、
うん
はいはい、
でやってないんよ、うん、だからもう紹介の紹介みたいな、うんうんうん、歴代代々の紹介みたいな、はい、そんなんでもなんとかここまでしのいでんねんけど
そのパイプがあるのでもねいいですよね
パイプって言うほどパイプもないんやけどまあ三浦さんのおかげなんやけどね、
はいはい、
で奈良高校のね放送部って結構活躍してて ね、
うん、そうですね
で和歌山県警とかねあるいは岩手警察署になるのかな、うんフローリアサポーターって言ってね、
はい、
原稿を読んだりとか、
うん、
そういうのをやってるんですよ警察活動の支援放送部が、はい、で、ボックス金曜日に和歌山県警のコーナーってあって、
はい、
年に 1,2 回来るんですよ、
うん、
和歌山放送に、
うん、
でその時に、セットで声かけて、
はい、
1回ぐらい出てもらおうって毎回思うねんけど、うんうん、で去年、
はい
家で聞いてて、
うん
今日はフローリアサポーター来てるわ僕その時もうまだ風呂も入ってないからこれは間に合わんかなと思って急いで会社行ったけどもう帰ってたんですよ、
は
い、
あ残念
で今年も、
はい
12月15日金曜日かな、うんまた家でその日はねもうそろそろ出勤しようと思って準備してたら、はい、ラジオからまた、うん、今日はフローリアサポーター、
うんうん、
また今年も2年連続でスカウトに失敗したかなとだって向こうからそれ別の用事とはいえ放送局に来てくれてるわけ
そうです、ね、
こんなチャンスないんよ、うんうん、こっちから出向かんでもね、
うん、
もうそこで声かけたらひょっとしたら来てくれるかも分からん
そうです、ね、
こんなラッキーな効率的な仕事ないのに、うん、その時に限って僕は10時出勤やから9時40分のゲストに来られても挨拶できへん
そうですね、
うん、でもそこで急いでさあ今からフォロー入ると思わずにもうええかと思って今からはあと間に合わんわと思って
もうそこはもうどっしりと構えてね
どっしりと構えて、
う
ん、また来年やと思って、
はい、
来年こそ
ね、
大体この時期に出ることは分かったんで、
はいはいはい、
この長岡高校の放送部員のねフロリアサポーターさんに、はい、また声かけたいなっていう、うんまあ、今年もほんまにそういう意味で言うと、まあ、仕事は全く順調じゃなかったですね
いろいろとね出来事もありまして
自転車操業に次ぐ自転車操業、
はい、
でもみんなそんな状態じゃないんですかね
そうなりますよねやっぱね蛇が忙しかったらねやっぱりね
そうそうそうそう、うんまあ、年末年始いろいろありますけども、
はい
ね、放送事故のないようにね、うん、元気にやっていきましょう、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでしたさあエンディングです
はい
ということで、
はい、
いよいよ今年最後のねラシカルも終わろうとしておりますけども、
ね、
まあもう話すことないですね
そうですね、
うん、話し尽くしたでしょうもう、
うんうん、もうね 今年もいっぱい喋らせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
チェリーさんの来年の抱負は
厄払いに行く。
そうですね、うん、去年もだって1月に早うに言ってましたけれども、結局ズルズルズルズルなって12月に、
ズルズルズルなって、そう12月に行って、その後いろいろあったからねいや次もう僕3000円入れますわもう
そうですね、
もうやること全部やって、はい、そうやったらもう悔いないです。
そうですね、
はい、ということで、今年も1年間皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
ではまた来年もこの時間にお会いしましょう。さようなら。それでは皆さん
良いお年を。